今日からできる未来づくり子ども健康通信。はい、こんにちは。子どもたちの健康な未来づくりを応援します、ももキッズだったかみのかすとです。ですね、普段はですね、ロサンゼルスに、まあ、私住んでますので、ロサンゼルスから、こうやって録音してるんですが、今日はですね、実はニュージャージーというところに来ております。まあ、ニュージャージーというのはニューヨークのすぐ隣の州なんですけども、まあ、仕事の関係で、今週はちょっとこちらの方に来ていまして、でまずはあれですね、寒いですね。いや寒いです。ちょっとカリフォルニアに住んでますとですね、ちょっと結構スポイルされてますので、この寒さすごい気に、身に染みるんですが、どのくらいかというとですね、なんと17度、あ、ごめんなさい、19度、あ、ただこの19度というのはですね、華氏なんですよ。で、まあ、アメリカで華氏、何度っていうのを使うんですが、あ、 F と書くんですけども、これを普通にね、摂氏でいきますとですね、マイナス7度なんですね。マイナス7度ですよ。氷点下7度、寒いですよね。はい。で、まあ、雪はですね、幸いですね、ちょっと昨日フラフラフラっとちょっと散りましたが、それでもまあなんとか今日まで持ってくれまして、またただまあ明日あたりから雪も降るというね話もあります。はい。なんでまあまあ、今日からこれからねロサンゼルス帰りますので、ちょうど雪をまあ見なくて済むといえば見なくて済むので、助かったんですが、まあ、ただうちの、ね、娘からはちょっと雪が降ったらちょっと写真撮って送ってなんて言われてますんで、いましたんで、まあ、ちょっと残念かなという気もしますけれども、うん、でもまあね、雪降るとなかなか大変なんで、まあ、飛行機が遅れたりとかね、そんなことも出てきますので、まあ、それを考えると、まあ、降らなくてよかったなというふうに思っています。はい。で、まあ、実際はですね、こうやって、まあ、あ、ごめんなさい、ちなみにですね、ロサンゼルスは今何度ぐらいかというとですね、17度ぐらいです。まあ、暖かくはないですけど、でもそんなに寒くはないですよね。マイナス7度に比べたら全然もう20度の差ですからね、大きいです。はい。ということでですね、まあ、これから暖かい、ロサンゼルスに向かうわけですが、ただここね、ニュージャージー、ニューアークエアポートというのがあるんですが、ここからですね、ロサンゼルス LAX とロサンゼルスの国際インターナショナル、国際インターナショナル一緒ですね、インターナショナルエアポートに行くのにですね、今回のフライトは途中でね、中継もあって8時間ぐらいかかるんですよ、実は。はい。で、まあ、東海岸と、ね、西海岸は3時間の時差がありますのでね、はい。まあ、そういうのも含めてですね、まあ、結構本当にですね、同じアメリカ国内なんですが、まあ、すごいですね、まあ、本当に長距離のもう本当に旅行です。はい。まあ、ただ、まあ、アメリカ国内は本当にね、飛行機が何でしょう、バス代わりというか電車代わりというか、みんな結構ね、気軽にあちこち飛んでますんでね、はい、そういった意味ではそんなにね、飛行機に乗ること自体が、まあ、特別なことではないというね、私もまあちょこちょこね、こうやって出かけてますので、まあ、もう慣れましたけども、うん、まあ、ただそれにしてもね、やっぱり7時間8時間の移動というのは決して楽じゃないですよね。はい。特に時差があるとですね、まあ、向こうに帰るときはまだいいんですよ、遅れてるんでね、時間がね。ただこっちへ来るとですね、まあ、本当に3時間早くなってしまいますので、結構その調整がですね、やっぱきついですね。はい。まあ、だんだん年を取るにつれてね、まあ、きついななんていうふうに最近ね、思いますけれども、はい。まあ、そんな感じでですね、今回はニュージャージーに来ているというところです。まあ、本当にニュージャージーの、まあ、空港とかダウンタウンはちょっと殺風景なんですけども、本当にビルとかばっかでね、本当にあとはもう何、特にこの時期はもう木々のですね、緑もですね、減りまして、本当に、まあ、茶色の色がこう、茶色っていう色がですね、なんか合う街ですよね。なので、まあ、あんまりこう、なんでしょう、素敵な街とかそういうイメージは全くないんですが、ただここからですね、下の方に、南の方にずっと下って、まあ、そちらの方にちょっと、まあ、仕事の方の関係でね、打ち合わせですとか、あと、まあ、現場がね、あったりしましたんで行ってきたんですが、まあ、そちらの方はやっぱり郊外はやっぱり綺麗ですよ。うん。あと今回行ったところ、有名なね、プリンストン大学というのがですね、あるんですが、まあ、そちらの近くの方にも行ったんですが、まあ、綺麗ですね。家も本当に綺麗ですし、であとは広いですね。あっちこっちにこうスペースがいっぱいあっていいです。あと水がね、結構豊富にやっぱあるので、今水不足のね、カリフォルニアに比べますと本当にそ ういう意味で木々がたくさん生えていると、で川も流れているし、で鳥も飛んでいるしという意味ではですね、まあ、あの自然にはですねそこそこ恵まれているような感じがしました、ね。まあ、だから何ですかね、住むっていう感じには何も思えないんですが、まあ、ずっとねカリフォルニアに住んでますとこの寒さもありますから、うん、ただそれでも悪くはないなと、特に郊外にね滞在するんでは悪くないなというふうに思いますね。はい、まあ、そんな感じでね、今ニュージャージーにいますと、でこれから帰りますというところです。はい、やっとですね、まあ、もう12月も半ば過ぎますとね、もうクリスマスともうすぐということでね、まあ、もちろんもう周りもねクリスマスツリーやら、ね、飾り付けがいっぱいあったりとかね、もうあとはまあ何でしょう、クリスマス商戦もね竹縄ということで、本当にね、まあ、もう今年もあとすぐだなと、まあ、クリスマスが終わったらもう年末年始というところでね、来年がすぐ来てしまうなというところなんですが、はい、まあ、その中でですね、まあ、仕事があったりなんだかんだりでね、まあ、なんだかんだまだ忙しくてですね、実はですねまだ問題があって、まあ、娘のね、それはですね娘のですね、その9歳になる娘がいるんですが、プレゼントをですねやっぱり買わなきゃいけないですよね、買うというか用意しなきゃいけないですよね、まあ、その辺がですね実はまだできてなくったりしてですね、まあ、あとそれにねもう一つ別のねギフトっていうか、プレゼントもですね用意しなきゃいけないですよね。はい、これはねまだまだサンタさんを信じている年なんで、そんなのも必要になると、まあ、娘はね任天堂の DS が欲しいなんて言ってますけど、まあ、ちょっとねまだね、正直言って私は、まあ、あまりそのゲームを特に子どもの、ね、早い時期に与えるのはあんまり賛成ではないので、まあ、子どもは欲しいと言ってもですねあんまり今まだ与えたくないなというふうに思います、はい、というところなんで、まだちょっと今試案中なんですよ、まあ、あと本当ね、10日ぐらいしかないんですが、その中でなんとか考えなきゃいけないと考えなきゃいけないなというところです。はい、まあ、あとはですね、まあ、あとは今週はまたねいろんなね友達と家族とディナーがあったりとか、またまあ、クリスマスのいろんなこうイベントを見に行くとかね、はい、あとはまたね来週は来週で、まあ、クリスマス その最後の週なんですが、ね、実はですね、まあ、娘と一緒にディズニーランドに2人で行こうなんていう計画もあったりして、まあ、結構大忙しな、年末になりそうですね。はい、まあ、そんなのまたね後ほどお話をしたいと思いますが、でまあ、そういうところで、今回のテーマをね話したいと思います。今回のテーマはですね、まあ、子どもたちは広告の洪水の中にいるというね、まあ、そういうテーマでいきます。まあ、たまたまですねちょっと前に聞いていた他のね記事で、その子どもに対するね広告っていう話、まあ、コマーシャルですよね、うん、こちらでは英語ではまあアドバタイズメントと言いますが、まあ、それのですね、まあ、子どもに対する影響というようなことをね話していたので、話したいなというふうに思います。はい、はい、ということでですね、まあ、広告というものがですねやはりいろんな意味で今まあ、子どもというか、まあ、私たちのもう周りにはですね、まあ、広告がもう山のようにありますよね。目につくものも至るところ広告だらけですよね。まあ、外に出てもインターネットを見ても、ね、まあ、本を見ても雑誌を見ても、まあ、本はないですけどね、雑誌を見ても、うん、ね、そう、当然テレビ、ね、ラジオを聞いていてもそうですよね。やっともう至るところに広告がもう溢れているような状態です。で、まあ、大人の場合はですね、まだこれは広告だからと、まあ、そうではないと、ね、これはプログラムだというふうに判断ができるんですが、ただ子どもの場合はですねそれがまだできないんですよ。特に若いね子どもの場合には、はい、で、まあ、そういう状態でもう広告をね、まあ、子どもに対して垂れ流しているとどういうことになるかというような、まあ、そういったテーマなんですが、で、まあ、私が子どもの時、まあ、それでちょっと思い出すのはですね、まあ、広告というところなんですが、あとはそのお菓子のねおまけっていうのがありますよね。まあ、おまけ欲しさに、まあ、買うわけですけども、 ね、でもその時にですね、自分が小学校の時に仮面ライダーが流行ってましてですね、その時は確かね、仮面ライダー1号か2号のまだ時代だったんですが、古いですね。はい、まあ、でもその時に仮面ライダースナックというのがありまして、で仮面ライダーのスナックにはカードがついてくるんですよ。仮面ライダーのカード、ね、そうで、そのカードがですね、スナックを開けると中に入ってるんで、それをですね、みんな欲しくて、でそれをこう集めるんですよ。でそのカードを集めて、でそれをこう一応その専用のホルダーみたいのがあって、それにですね、ポポポポと入れておくと、ね、そういったコレクションができるというようなね。でそこにいろんなそういうね、仮面ライダーもそうですが、怪人とかね、そのなんとか雲、なんだっけな、雲人間とか、なんかそんな、要するにこう悪者のキャラクターありますよね。そういうもののですね、写真がついて、そのなんかいろんな説明がついたようなカードがですね、ずらずらずらっと並ぶわけですよ。でもですね、そのスナックを買って1個しかついてなくないじゃないですか。そうするとそれをですね、まあ、40枚集めても、ね、40個スナックを買わなきゃいけないんですよ。でやっぱ子供はね、やっぱそういうのとにかくカードが欲しいですから、もうそのスナックをですね、まあ、駄菓子屋でもその辺に行ってですね、お店に行ってで大量に買っちゃうわけですよ、あるだけお金を使って、うん、でそのスナックどうするかと、カードを取ったと。でスナックはどうするか、スナックですね、捨てちゃうんですよ。いや、そういうことが起きて、で実際これですね、学校でもですね、ちょっと問題になったらしくてですね、仮面ライダースナックをね、買っちゃダメとかっていうね、そんな話が起きたこともあるんですね。はい、まあ、結局これは一つの例なんですが、その結局キャラクターが欲しいが、のカードが欲しいがために、うん、そのスナックを買うということが起きるわけですよ。で当然お菓子会社としては、逆にキャラクターがついているからスナックが売れるわけなんで、はい、でそれでまあ利益が出るということなんで、それは儲かるわけですよ、それに簡単に言えば。はい、まあ、それがもう一つの目的でそういうことをするわけですが、ただそういうのがですね、まあ、現在も、まあかね、形は違いますけども、いろんな意味でそういったね、子供に対する、ものの販売というものがですね、その広告を通じていろんな形でね、やっぱり何でしょう、プッシュされてるわけですね、提供されていると。まあ、それがね、健康にいいものであったりとか、ね、クオリティの高いものであればまだいいんですけど、実際はそうではないですよね、うん、甘いお菓子であったりとか、ね、あんまりそれほど、ね、品質の高くない、ね、文房具であったりとか、ね、そんなことがやっぱあるわけなんで、はい、まあ、その辺を、ね、まず一つ気をつけていきたいなということなんですね。はい、で、まあ、今回ちょっとこれはあくまではアメリカでの記事なので、まあ、私がね、見つけた記事なんですが、まあ、その中でいろんなことも言ってますのでね、一つ話をしたいんですが、でまず一つはですね、子どものがですね、実際その物を買うということがあるんですが、でこれは子どもが物を買うだけではなくて、子どもが買うこと、要するに子どもが選ぶどの商品を買うか、何をするのか、どこに行くのかというようなですね、いろんなものをですね、選ぶことがですね、実際どれだけ家族の、判断基準に影響を与えているかという、そういう、ね、リサーチがあるんですよ。はい、でそれがですね、まあ、8年前の、リサーチらしいんですが、で、ですね、例えば朝食のメニューがありますよね。まあ、こちらであればシリアル、何でしょう、ケロッグのコーンフレークとかありますよね。まあ、いろんなものがいっぱいあるんですが、まあ、それ結構、まあ、一般的な朝食なんですが、そこにですね、まあ、それをどれ食べたいのっていうのになった時に、やっぱり子供が欲しいものをやっぱ買うわけですよ。そうすると子供がその朝食のメニューを、に対する影響力っていうのはもう 97%、 要するに、まあ、朝食を決めるのはほとんど子供のが決めると言っても過言ではないんですよね。はい、あとはまあランチですよね。はい、ランチメニューに関しても 95%、 そしてディナーですね。じゃあどっか何か食べに行きましょう、家族で行きましょうとか、また何かね、家で食べましょうという時でも、でいろんなものありますよね。うん、特にアメリカなんかの場合はもうできたものを食べる場合が多いですから、じゃあどれ食べたいって話になった時にも、まあ、子どもの影響力というのは 98% というわけなんですよ。はい、で特にね、その、まあ、そのうちのですね、 34% の人たち、要するに、まあ、これはお父さんお母さんたちに対するね、アンケートを取った結果だと思うんですが、まあ、いつも子どもの言うことをほとんど聞きますよというのは、もう 34% の人はもう子どもの言うことをほとんど聞いていると もうそれに任せてるというふうに言ってるらしいです。はい。ということは子供に、これをですね、やっぱり広告を出す側、もうそういったメーカーというのはやっぱり知ってるわけですよね。だそこに子供に対する広告をバンバン打つことによって、要するにもう親がそちらに流れるわけなんで物が売れるということなんですよ。ですね。はい。まあ、そういった流れがちょっとできているということを言っています。はい。ですね。ちょっと待ってくださいね。次にはですね。よいしょ。はい。で、あと今言ったのは朝食とかの食事の話なんですが、あとは子供が何か買いたいとか欲しいというものありますよね。まあ、おもちゃでもいいし、PC でもいいですし、ゲームでもいいんですが、はい、何か買いたいものがあると、まあ、女の子だったらアクセサリーが欲しいかなとかといろいろあるかもしれませんが、欲しいということがあったときに、やっぱり、まあ、自分では買えないというときには、まあ、親に頼みますよね。これが欲しい、あれが欲しいって。で、これはお父さんお母さんに対するアンケートなんですが、57% ですね、お父さんお母さんはですね、子供というのはですね、非常に交渉上手だと、いうことを言ってるわけです。子供たちっていうのは交渉上手なものだということを言ってますね。はい。じゃあどういうふうに交渉するのかと、要するにどういうふうに親を説得するのかということですね。自分が欲しいものを買ってもらうために。で 70% の子供というのは大体言葉で交渉します。ね、いろいろ話をして、私はこれが欲しい、なぜかというとブラブラブラと。ね、話をするわけですね。はい。そして 50% の子供というのはですね、じゃあ家の手伝いをするから買ってちょうだいとか、あとはまあ学校の勉強頑張るから買ってちょうだいと、ね、グレードというか成績をねアップさせるから買ってちょうだいというようなことを言うんだそうです。はい。まあでもこれってまあやって当たり前のことなんですが、やって当たり前のことなんだけど、それをまあ交渉するための材料として使うということですよね。はい。あと 45% の子供はですね、これは面白いなと思ったんですけど、私が欲しいものとかこうしたいこととかっていうのをですね、こう紙に書いたりとかしてね、リストを作ってそれをですね親に見せるらしいんですよ。でもそういうのを見るとやっぱ親っていうのは、ああそうか、こういうのは欲しいんだななんていうふうにやっぱ思っちゃうんでしょうね。私もそう思いますよ。ね、ですから、まあ、そういうふうなことで、まあ、親を交渉する。で、私もだからやっぱその子供がね、自分の娘がね、クリスマス何が欲しいなんていうことをですね、まあ、サンタさんの手紙に書いてるわけですよ。そこに任天堂 DS が何でも欲しい、何でもともかく欲しい、ともかく欲しいってことが書いてあると、うわ、なんか買ってあげたいなと思っちゃいますよね。それがいいとか悪いとかじゃなくて、もう子供が欲しいということに対してなんか答えてあげたいっていうね、まあ、親心なんでしょうね。はい。そういったもう、まあ、こちらウィッシュ、ね、願いですよね。ウィッシュリストなんていうふうに言いますけど、ね、まあ、そういったことを使うと。はい。まあ、あとですね、これ面白いなと思ったのはですね、なんとですね、まあ、ある程度、まあ、多分これ大きくなってからなんでしょうけど、そのパワーポイントってありますよね。要するにそのプレゼンテーションする、まあ、ソフトウェアありますよね。あれでですね、私が欲しいものとかって、子供が欲しいものですね、欲しいもののそのプレゼンをするらしいんですよ、あのパワーポイントを使って。すごいですね。これ考えたことなかったんですが、パワーポイントでそういった私の欲しいものはこうで、ね、これなんで欲しいかとか、ね、これが手に入ったらこうしたいとかっていうことをですね、あのパワーポイントで使ってですね、プレゼンテーションのそのね、ファイルを作って、でそれを親に見せて、要するにそれでもって、まあ、説得をするってことですよ。で当然お金は親が出すわけなんで、でもそれをするっていうのはすごいなと思いますね。まあ、多分これはもう少し、まあ、ティーンエイジャーになってからなのかもしれませんが、はい、まあ、そういうことをするんですね。で、まあ、その結果としてね、としてですけども、まあ、親としては大体親、ね、あの子供の言ったものをほとんど、まあ、アベレージですけど 42% の人たちは、まあ、子供の言うものをやっぱ買ってあげちゃうそうですよ。要するにまあ半分近くは、まあ、子供の、説得に応じて負けてですね、買っちゃうんですね。でそれをですね、どのくらいやっぱ物を買っちゃうかというと、まあ、平均してですけども230ドルぐらい使ってるらしいですよ。親御さんはね、子供のために230ドル、はい、というようなことが言われています。なるほどなというとこですね。はい。ということをやっぱりこうやはり書 会社とかメーカーとかっていうのはやっぱり知っていて、子どもに対する広告っていうものはやっぱり広告費用というものはすごいやっぱ今増やしているらしいですね。本当にすごいらしいです。はい、でまあ、アメリカのカンパニーコーポレーションですけども、ですね、17ビリオンダラーを2009年には、子ども向けの広告に使っているということですね。17ビリオンですよ。7倍でいくらぐらいなんですかね。はい、でそうですね、17ビリオン今かけパッと計算したんですが、2兆円ぐらいになるらしいですね。2兆円の費用をですね、子ども向けの広告に使ってるらしいです。はい、でこれも2009年なんで多分もっと使ってるんじゃないかっていうふうに言ってましたよね。まあ、ただこれはあくまでもアメリカでの話なので、まあ、日本でちょっとどこまでやってるのか分かんないですが、はい、で実際そのじゃどのくらいの、ね、広告を年間ね子どもが見ているかと言いますとですね、1、10、100、1000、万なんで1万4000の広告を1年間に子どもは見ているだろうということですね。1万4000件の広告を子どもたちは目にしているということですよ。すごいですよね、1万4000件、まあ、まあいろんな素材広告ありますからね。もうそれほどビルボードもあれば、ね、テレビの広告、インターネットの広告、雑誌の広告、ね、そういろんな広告を全部ひっくるめてですけども、そのぐらいのすごい数の広告をですね、まあ、年間目にしているということなんですね。はい、でですね、まあじゃあどういうものがっていうと、ですね、まあ一つその、まあ、ちょっと話ちょっと戻りますが、子どもがですね、家族に対して与える影響ちょっと戻っちゃいますが、まあ子どもが大体判断するもの、はい、決めるものというか、にはですね、買いたいものですよね。はい、一つは 76% はソフトウェア、要するにゲーム関係だと思いますよね。あと 60% はコンピューター、そして 94% は家族での、アウトですよね。ゴイングアウトするように食べ物に行ったりとか、どっかに、旅行に行くというようなものをやっぱ子どもの言うことを聞くというところでしょうね。はい、はい、ということはですね、まあ、要するにメーカーとかいろんな、ね、会社がですね、アドバタイズメント、要するに広告出す側がですね、まあ、子ども向けに、ね、たくさんのものを出すことによって、子供が欲しいというようなものを、まあね、家族が結局買ってあげちゃうということになるわけですね。はい、例えば、まあ、今言ったね、ほとんど例えばどっかに行こうと、旅行に行こうというのもですね、まあ、94% の家族のその行き先を決めるのは子供の言うことを聞くそうです。 94% の家族がね、まあ、昔というか、まあ、どうなんですかね、日本ですと分かんないですが、まあね、外に出かけるときにどっか旅行に行こうというときは基本的にまあ親が決めてね、で家族親がまあ決めて、じゃあここに行くから子供も一緒に行くよというふうになると思っていたと思うし、それが当たり前だったと思うんですが、今はちょっと時代が違うんですかね。うん、子供の行きたいところにじゃあ一緒に行こうという話になるのかもしれません。はい、まあでも確かにそうですよね。うちもやっぱりなんだかんだ言っても子供にやっぱり聞いたりしますもんね。うん、今度ここに行こうと思うんだけどどうとか、うん、とか言うとちょっと考えちゃったりしますもんね。ああ、やっぱそういうのありますね。はい。あとはですね、まあ、先ほどはね、その、まあ、今まで話したのは子供が、ね、親の判断に決めるという影響を与えることに対しての、リサーチしたんですが、あとはですね、じゃあ実際子供自体がですね買うというのがありますよね。要するにお小遣いをとか、いろんなお金をね、まあ、自分のお金を使って買うということ、まあ、キッズバイングパワーと言いますけども、要するに買う能力どのくらいあるかということを言ってまして、で、これはあくまでもアメリカですけれども、2000年にはですね500ビリオンだそうですよ。500ビリオン、これどのぐらいなんだろう。これ簡単に考えると50兆円ですね。50兆円ですね。でもそれが2000年でですね、2005年にはこれがですね70兆円以上ですね。70兆円以上、まあ、それぞれその時その時のレートが違うので、まあ、単純にね、1ドル100円と計算した場合はそうなりますね。70兆円。はい、でもこれ2005年なんですよ。多分今はもっと増えてるだろうと、うん、もう100兆円は超えてるだろうというふうに言えますよね。はい、子供の使うお金がですねそんなにあるってことですよ、年間に。 すごいですよね。って考えたら、まあね、やっぱり同じようにやっぱコマーシャル、アドバタイズメントをですね、出す会社というのはやっぱ傷向けに出しますよね。はい、でもう一つ子どもに対してですね、広告を出す効果というのがあって、それ何かというとですね、子どもの時、小さい時から特にね、広告を出すことによって子どもが成長して大きくなっても、その同じブランド品を購入するという可能性が非常に高くなります。うん、でこれは何て言うんですかね、ブランドロイヤリティと言うんですけども、要するにその特定のブランドに対してもう ある意味では忠誠心ですね、ロイヤリティというのは忠誠心が生まれるということ で、うん、でそれをもう要するにそのライフタイムロイヤリティと言いまして、要するにもう年一生通してもそのブランドがのに対する忠誠心、もうそれをもう好んで使う買うということになるということなんですよ。はい、ということはもうメーカーとかね、会社側からしたら、売る側からしたらもう万々歳ですよね。要するに一生ね、自分のところの会社、自分のところの会社のロゴをつけることによってそれを好んで買ってくれるわけなんで、はい、という意味でやっぱり子どもに対する広告っていうのがもうどんどんどんどんどんどん増えているというような状態ですね。はい、はい、ではその子どもというのがですね、じゃあ実際どのぐらいのその広告と実際のプログラムというものについてですか、ついてですね、その見分ける能力があるかという話なんですが、まあ、まずね、4歳以下の場合はまず例えばもうアニメーションを見ていたとか、なんかその子ども向けの番組を見ていたとして、でじゃあここから広告の時間ですとか言って広告に切り替わったとしましょう。でも4歳以下の子どもの場合はその広告とね、実際そのテレビだったらテレビのねプログラムの違いっていうのはもう見分けがつかないですよ。はい、要するにもう同じものだとして見てますから、同じようにそういった情報を受け入れてしまうわけですよね。まずその見分けがつかないということ、4歳以下の場合はね。はい、で4歳を超えて5歳ぐらいになるまでになる、まあ、4歳から5歳ぐらいの中で少しずつその、あ、なんか違うなっていうのは分かるようになるらしいんですけど、でもそれはまだ分かる程度、違いがなんか違うっていうのをこう認識する程度なんですよ。はい、でまあ4、5、6歳と来まして、で多分7歳ぐらい、まあ、最低でもですね7歳ぐらいにならないと、あ、これは広告なんだっていう意味でのその違いがわからないそうですよ。で、まあ、逆に言えば7歳ぐらいになってくるとだんだんその違いがわかるようになるということなんですね。これはテレビのプログラムではないんだと、うん、これはもうこう、まあ、広告なんだということがある意味ではこう、まあ、頭ではなんとなくわかるということなんですね。まあ、それがでも7歳ぐらいなんですよ。はい、でまあ一つね、リサーチがあって、その6ヶ月のですね、6ヶ月ぐらいの、ね、赤ちゃんにですね、やっぱりその何でしょう、カンパニー の、 そのロゴってありますよね。でやっぱりロゴをこう見せたりするとちゃんとですね、まあ、その広告を見たりとかしてますと、そのロゴをちゃんと認識するらしいですよ。はい、まあ、こう聞いたことあるかもしれませんが、例えばマクドナルド見たら、ああマクドナルドっていう言葉にはできなくても、まあ、これはマクドナルドだっていうのを認識するらしいですよね。うん、例えばもうまあ 6ヶ月の子供にマクドナルド食べさせることはないでしょうけど、でも、ね、常に何か食べる時にそのマクドナルドの、ね、サインをマークをね見せていて、言ったらもう単純に、あ、これマクドナルドだっていうのを認識ができるということですよね。はい、ということですね。でもう一つはですね、この2歳ぐらいからですね、実はそれを例えばもう続けているとですね、もう2歳ぐらいになるとですね、要するにもうそのブランドに対する、ロイヤリティっていうのがですね、もう結構ね確立してしまうらしいですよ。要するにちっちゃい、もうですね、赤ちゃんの時からね、特定のブランドのものをこう目につくようにしておくと、もうそれが要するにそれがもう馴染みのあるものなんで、何か選択肢があった時に2つのものがあったとか3つのものがあった時に、そのロゴがついているものを選ぶということです。簡単に言えば怖いですよね。やっぱりね、ちっちゃい時はそういうふうにもうなってしまっているということですよ。はい、でまあまあ年を重ねてですね、やっと12歳ぐらいになって、やっと本当の意味でその広告の目的とか意味というのが分かってくるとね、ということなんですよね。はい、 まあ、でも分かるからそれを買わないとかっていう意味じゃなくて、要するに分かるけれども、結局もうその小っちゃい時からもうそれに対する、ね、ブランドのロイヤリティがついてると、結局まあ基本的にはそれを買いたいっていう話になるわけですよ。それ広告だと分かっていてとはね、いうふうになるわけです。はい、ということなんです。で結局そのね、じゃあナイキのシューズが欲しいとかってやっぱナイキになるわけですよ。ナイキのシューズを買ってくれって親に言うわけですよ。どんなにね他の靴の方が安くてでもね、あのクオリティが良くても、いやいや俺ね、あの僕は、私はナイキのシューズが欲しいんだってなるわけですよ。ということですよね。要するにもうブランドロイヤリティということでしょう。はい、なので、まあ、あのちっちゃい時から本当にねその広告を見せることをねもうやめましょうと、ね、もうとはいえ7歳以下ともかく広告を見るべきではないということもですね、アメリカのアメリカン、ペアレンツアソシエーションというところではやっぱりそういうことを言っています。要するに、まあ、ペアレンツなんでね、あの親ですよね、親の協会っていうんですか、アメリカ親協会っていうんでしょうかね、アメリカンペアレンツアソシエーションというところではもう7歳以下の子供は広告を見るべきではないということを言っています。はい、まあでもそうは言ってもですね、実際テレビをつければもう広告だらけ、もうインターネット見ても今広告だらけですよね。はい、というところが一つもう間違いなくあるというところなんです。まあ多分これ日本でもそんなに大きな違いはないんではないかなっていうふうに思います。はい、でね、じゃあまあそれはあの今まで言ったのは、まあ例えばゲームとかいろんなね、そのコンピューターとかっていうね、あのゴーイングアウト、要するに今旅行に行くとかなんとかでも含めてそういうこと言ってましたけども、でも一番やっぱりあの問題が大きいなっていうのはやっぱり食べ物でしょうね。はい、まあ、あのさっき言ったね仮面ライダーのスナックの話じゃないですけど、まあ、あのスナックを買って、でカードを取ってでスナックを捨てるというのも、まあ、あまりいいことではないですが、でもまあそのスナック自体を例えばもう食べるわけですよね。でも逆に普通は買ったら食べる、でもそのスナックにどれだけ栄養が入ってるのと、どれだけやっぱり健康にいいのという話の時に、まあそんなに栄養価があるものでもないし、であとはもう本当にね、あのアメリカでのその広告、子供向けの広告、子供向けの漫画アニメーションとかね、あのそういうテレビのねやつを見ていても、まあ本当にですね、そのもう広告がですね、もうちょっと経つと、例えば10分ぐらいやって、もう10分ぐらいするとまた広告がもう1分ぐらいポーンと流れる、また10分やって1分ぐらい広告がポーンと流れるっていうようなことがもうあるわけですよ。でどんな広告かというとですね、もうキャンディーメーカーとかね、チョコレートとかすごい甘いお菓子とか、あともうその、ね、シリアル朝食のやつとかってある でもシリアルでもやっぱり色がいっぱいついてるものとか、もう砂糖がいっぱいかかってるものとかっていうのは本当そんなばっかですよ。あとはその何チョコレートの何あのお菓子、まあ、キットカットみたいなのありますよね、あんなののお菓子とかでも甘いんですよ、すごい甘いんですよ。まあ、だから一般的に言われるそのジャンクフードですよね、もう栄養がなくて体に良くないもの、でもそんな広告がもう山のように子どもの番組の合間合間に流れているんですね。はい、で実際その健康を考えた時に、まあ、子どもの肥満っていうのはやっぱりもう本当に増えていると、で子どものそういったね糖尿病というのも今起きていると、ね、まずいことになっちゃうわけですよ。はい、で実際そういったあの、まあ、リサーチを見てもそういった広告を見せられた子どもというのは、まあ、特に、ね、子どもちっちゃい時からそういったものを見てる子どもっていうのはもともとそういった甘いものを食べたくなるし食べてしまっているというのが現実で、そういった子どもたちの肥満率っていうのは非常に高いということを言われています。はい、で一つあのまたこれリサーチがあるんですが、2009年にですね、行われたこと、リサーチらしいんですけども、で、まあ、2つのですね例えば食べ物があったと、まあ、お菓子でも何でもいいんですがあったとして、でそれをですね食べるという時にその広告をですね見て、いた子どもたちっていうのはもう見ていなくて、同じものですよ、同じものを食べるんだけども見ていた子どもたちっていうのはもう 50% 余分なカロリーもうの 50% もっとカロリーを取っているらしいですよ。 50% っていうことは今 1.5 倍ですよね。要するに広告を見ることによってその特定のお菓子を 1.5 倍食べてるってことなんですよ。はい、まあ肥満にもなりますよね。 はい、まあ、そういうものが、まあ、健康的なものではない、ね、あの甘い、ね、カロリーの高いお菓子だというなれば、まあ、もう当然そうなるということなんですよ。はい、でまあ、逆のまたちょっとリサーチがあって、でこれはあのカナダのですね、ケベック州という州がありますよね。でケベック州っていうのは、まあ、あのフランス語をね、あの使うということで結構有名なんですが、まあ、独立をしようなんて話も昔あったりしたりしてね、うん、ね、まああのまあ、そういった意味でちょっと有名なんですが、ただやっぱりその分すごい、規制っていうのもまた別の意味であってですね、で1980年からその子どもに対するですね、広告っていうものを規制しているんだそうです。はい、でそのファーストフード、まああのマクドナルドとかね、ハンバーガー屋さんとかね、あといろんなスナックとかありますけど、そういったものですね、広告をですね、子ども向けに出してはいけないという、うん、そういう規制があって、でそれによってどういうふうな結果だかというとですね、その肥満の率っていうのは非常に低いんだそうです。要するに他のね、カナダの州に比べるともう圧倒的に低いという結果が出ていますですね。要するにもう広告がやっぱりないことによって子どもが健康になっていると、より健康に、なっているということですよね。はい、であとですね、まああのまあ、広告っていうと、まあ、あくまでもプログラムと、ね、広告って別のものだっていうふうにも考えられるんですが、実はですね、実はプログラム自体も、ある意味で広告になり得るんですよね。うん、例えばですね、その、まあ、映画見ててもありますよね。あの例えばコーヒー飲んでると、でコーヒーの、ね、あの中の映画の中のキャラクターがコーヒー飲んでるというそのカップを見たらスターバックスのロゴが入ってるわけですよ。もう広告ですよね。そう、もうでも自然にそういうのを見せてるんですね。うん、それが要するに同じようなことがやっぱり、テレビとかの中でも同じように出てるわけですよ。でね、あの2008年のまたこれ研究とかあのリサーチなんですけども、ですね、3万5000アイテムですね、3万5000品のですね、フードとか3万5000種類といいましょうのね、食品とか、飲み物ですよね、あとはのそのレストランファーストフードとかね、まあ、マクドナルドでもタコベルでもいいんですが、そういったですね、まあピザハットでもいいでしょうね、まあ、そういったですねブランドがですね、そのプライムタイム TV なんで、要するに、まあ、ゴールデンタイムですよね、うん、何でしょう、6時から9時とかそのぐらいの時間でしょうか、ちょっとよく分かんないですが、でもまあ夕方ね、まあほとあのまあ、家族とかね、まあ、人々が一番テレビを見る時間帯ってありますよね、その時間帯のプログラムの中で、使用されているということなんですよ。要するにその広告を見るんじゃなくて番組を見ているだけで、番組内の中でもうそういったものを3万5000品目がもうすでに登場しているわけですよ。コカ・コーラを飲んでいたりとか、ペプシコーラを飲んでいたりとか、ね、中でピザハットのピザを食べていたりとか、ね、そうで なんか食べに行くときに、じゃあ、ね、マクドナルドでバーガーを食べていたりとかということが自然に行われているわけですよ。はい、まあ、それ自体がもう広告になっているんですよということなんです。面白いですね。そうで、例えばあの何でしょう、コカ・コーラですね、コカ・コーラがですね、もう198回、そういったものに年間としてですけどね、198回も登場しているというようなことを言ってますね。要するにまあもうゴールデンタイムだけなんで、うん、普通に番組見てるだけで、まあ、198回コカ・コーラが出てきてますよということです。はい、はい、まあ、そんな話もありますので、もうある意味ではいろんなもの、そういったあのメディアというものを見ていたら、もう広告というものはもう間違いなく、うん、子どもたちの目に入っているということですよね。うん、でそれがまあその特に食べ物に関するものになると、もう健康に悪影響を与えているということはもう間違いがないと。いうことが、まあ、いろんなリサーチでは、もう結論として出されています。はい、はい、というところがありますね。はい、あとですね、まあ、それはもうあれですね、エール大学の2010年のスタディ、研究でもそういうことを言われているそうです。はい、であとはですね、あのマクドナルド、まあ、もう何かというとやっぱりファーストフードというマクドナルドが出てくるんですけども、 はい、やっぱマクドナルドというところがやっぱり一番ジャイアント大きな、ね、のファーストフードチェーン店なので出てくるのはしょうがないんですが、まあ、その中でもですねマクドナルド特にですね子ども向け あのハッピーミールっていうのがありますよね。要するに、まあ、何でしょう、あのパッケージにいろんなお菓子が入っている、お菓子じゃないな、その子ども向けのチキンナゲットやら何やら入っていて、でプラスしてそこにちょっとしたおもちゃがついてくるみたいなね、うん、いうのがあるんですが、まあ、マクドナルドの中での広告費用の中でそのハッピーミールに対する広告費用がやっぱり一番大きいんだそうです。はい、でそれがまあ42ミリオンというふうに言われていますね。はい、2012年なんでね、2012年で42ミリオン の、ね、あの広告費をハッピーミールのために使っていますよというところですね。アメリカですよ、アメリカで。はい、でその後トイですね、 おもちゃ、うん、ハッピーミールについてるおもちゃなんかも、まあ、あの1種類じゃないですよね、うん、もう例えばなんか最低でも4つとか5つとか6つとかっていう種類を用意して、うん、で、まあ、それを要するにコレクトしましょう、ね、あのコレクターズアイテムじゃないけど、うん、じゃあ集めましょうというようなことを言うわけで、そうするともう日々、ね、それを集めるために子どもが、ね、あの6種類あったら6回はハッピーミールを買う形になるわけですよね。はい、そういうような実態が起きているということです、ね、でこれ何だったかな、2歳か16歳11歳155、あとまた、ちょっとごめんなさい、分かんないな、この子。はい、でまあ、あとはですね、今はもうあとそのテレビとかっていう広告だけじゃなくてウェブサイトの方にも行ってますよね。はい、まあ、そこにもですね、まあ、いろんなやっぱあのもう広告があって、まあ、もう子ども向けにねハッピーミールだったかもとか、ね、あとはそういうニコロディアンだったかもとか、そういう今、まあ、いろんなそういう、ウェブサイトを、もう子ども向けのウェブサイトも設けてですね、はい、でそこにですね、まあ、いろんなあの広告をやっぱりもうガンガン流しているというようなことが当然あります。はい、まあ、あとまあそういったのもう独自のウェブサイトを設けて、そこにゲームとかを乗っけてですね、子どもがそこにも来るようにするわけですよね。うん、今時の子どもはみんなね、あのインターネット簡単につなげられますからね、はい、まあ、そういったものを見るということですよね。はい、というとこでしょうか。はい、まあ、あとは、まあ、マクドナルド、さっき言いましたけども、まあ、それ以外にもドミノピザとかっていうところは、もう2009年から2010年の間で子ども向けの広告を 44% アップ、もう費用をアップしているということですね。ウィンディーズっていう他のハンバーガーチェーンでも 13% の広告、子ども向けの広告費用をアップしているということで、要するにもう子ども向けの広告のね、ボリュームっていうのはどんどん増えていますよということをここでも言っております。はい、はい、でもう一つですねあって、結構いろいろあるんですけども、学校というのがありますよね、学校。はい、でこのね学校、ちょっと日本での状況は分かりませんが、アメリカでの学校の状態というのがありましてですね、でアメリカでも学校にですねやっぱりそのスポンサーがつくわけですよ。はい、でスポンサーがついていろんなことをやっぱりやりますよね。例えばですね、そのクレストという、まあ、歯磨き粉とか歯ブラシとかっていうものをですね、まあ、売っている会社がありますけど、そこに、はい、じゃクレストが提供するそういった歯磨き歯ブラシで、あとはね、口の中の健康を学びましょうみたいなものを、やっぱりそういう冊子をね、その歯磨き粉歯ブラシのセットと、作って、それをもう子どもたちに配るなんていうことをしますよね。もう学校側もそれ無料でね、口の中の健康に役立つんだったらいいじゃないのと言って、まあ、それをもう無償でね子どもたちに提供すると、いうことが起きます。でもそうするともうそのクレストという会社のものを使うわけなんで、子どもたちがもうそれに馴染みを持つから、次になんか自分たちで買うときにはクレストのものを選ぶということになるわけです。はい、ね、あとはもう、まあ、全く関係なくても、その例えばな、じゃあ夏休みの間にじゃあ本を読みましょうというようなそういう企画があったとして、それのスポンサーをピザハットが行うんですね。そうするとその本を読んだら、それじゃあそういうのを記録をつける、ね、ちょっとノートを提供しましょう、そこにはピザハットのロゴがついていますよ みたいなことが起きるわけです。はい。まあ当然そこでもピザハットがいつも子どもたちの目につくからということで、まあなんかあればやっぱり、ね、他のピザ屋さんじゃなくてピザハットを買いましょうというふうになるわけですよね。はい。あとはまあ中学校とか高校とか、まあ、自動販売機がやっぱり学校の中にも置いてあったりするんですが、まあ、そうなるとそこにはですね、もうある一定 の, その学校の区域内では、学区内ではですね、もうコカ・コーラだけを売ってるんですね。コカ・コーラの、要するに自動販売機しか学校内には置いてないということですね。まあ、コカ・コーラだけじゃなくてコカ・コーラのブランドのものですよ。ブランドのもの、要するにコカ・コーラブランドのものを売ってるわけです。そこにはペプシが入ってこれないんですよ。要するにもうその学校区のそのがもう契約してるんですよね、ポッピのコカ・コーラと。はい。まあ、逆も当然あり得るわけで、ある区域のところではその学校内にある、自動販売機はもう全部ペプシ関連のものだっていうことになるわけですよ。まあでもそうですよね。ということはもうそこにいる子どもたちっていうのは嫌をなしに、まあ、コーラのブランドに触れると、でペプシのブランドに触れると、でまあ、当然それが、ね、そのまま子供が大人になれば、まあ、そういったものを選ぶチョイスが選ぶ可能性が高くなるということなんです。はい。あとは、まあ、もう一つ言っていたのはですね、まあ、ヘルシーなんとかっていう、まあ、例えばそういったあの企画を作って、ヘルシーイーティングかな、ヘルシーイーティングっていう企画を作って、それにこういったちょっと冊子を作って、はい、じゃこういったものを食べましょうとか、こうしましょうっていうのが書いてあると。でそこにスポンサーは何かというと、クラフトフードというスポンサーがついていると、まあ、そこには要するにそのクラフトフードの缶詰ですとか、ね、そのインスタントのフードっていうのがやっぱ載ってたりするわけで、ヘルシーフードなんですが結構そんなものが載ってたりとかするなんて話があるんですね。ヘルシーイーティングっていうね題材なんだけども、そのクラフトフードのちょっとしたね、あのインスタントのフードが入ってたりとかするというところがね、ちょっと面白いですけども、でもそんなものをやっぱり子どもに配ると、要するに学校がある意味じゃそういったスポンサーを受け入れて、そういったものを提供すると。学校側としては、まあまあ、あのお金を別に払うわけじゃなくて、まあ、逆に言えばもうそこから、ね、あの利益を得ることも当然可能性としてあるわけなんで、まあいいでしょうとなるわけです。で子どもというのは学校にもう一日中いるわけなんで、もう嫌をなしにそういったものに触れることになるわけです。はい、ということですね。はい。ですからもうある意味ではもう身の回り、子どもたちの身の回りにはもうそれが当たり前にあるということです。はい。で、まあ健康に関することを言えば、もう本当にそれが一番大きな問題でしょうね。ね、あの甘いもの、そんなものの広告ばっかりとか、ね、コーラとかね、清涼飲料水とかばっかり売っていたりとか、ね、いうことになったらやっぱり、肥満も増える。糖尿病も増える、まあ、それに付随するいろんな病気も増えるということなんです。はい。ですね。はい。まあそういうような状態になっているということで、はい。まあ、まずね、まあ、日本での状況は正直私は分かりませんが、でもまあそれに近いものがあるとして、はい。で、じゃあ親として何ができるかということで、まあ、ともかくですね、その特に子供が小さい時、まあ7歳とか8歳ぐらいまでは、まあ、でもう本当に極力ね、そういったテレビとかメディアとかね、またインターネットも含めてのそういった広告というものをできるだけ目につかないようにする。もう外に出たらもう嫌のなし出てきますから、でもね、家にいる時は最低でもそういったものをできるだけ目につかないようにする、特に小さい、ね、時、家にいる時に、ね、そんなものばっかり見せていたらもうね、それになってしまうということ。要するにもうブランドロイヤリティが悪いとかっていうは言えないですが、ただそれが、ね、子どもたちの選択肢を減らしてしまうことになるということです。良いものがあってもそれじゃなくてブランドのついているものを買うというふうな選択にもう自然に行ってしまうということが事実なんで、はい。まあ、そういうところを、ね、やっぱり減らすためにはやっぱり極力減らすということですよね。はい。あとは、まあ昨今はね、やっぱりその子どもたちが外に出ないということはやっぱり言われています。はい。ですから、まあ運動能力が低くなっているとかっていうこともやっぱり言われていますから、まあそれは何かというと、やっぱりその分家の中にいてテレビを見ているとかビデオゲームをしているということがやっぱり増えているということです。コンピューターを見ていることが増えているということ、スマホを見ているという時間が増えているということに他ならないんですね。ですからやっぱり外に出て体を動かすということをですね、やはりするべきでしょうね。なんで、まあ、ただそれはね、本当に 何でしょう、子供にじゃあ外出て遊びなさいって言ってて、まあね、子供たちでやってくれればいいんですけど、なかなかそうもいかなければ、やっぱり家族でまず外へ出るということをね、やっぱり一つそういう習慣を設けることもいいんじゃないでしょうか。はい、自転車に乗ったりとかね、スポーツをしたりとか、いうこともいいかと思います。あとはあの、ね、前もちょっと話したことがあるんですが、もう家でじゃあなんか子供と一緒に遊ぶのであれば、そのテレビゲームで遊ぶんじゃなくて、そのビデオゲームとかでね遊ぶんではなくて、あのボードゲームというのを使ってみるというのが一つの手ですよね。まあ、単純に言えば、まあ、オセロとか将棋とか、ね、そういう、もうスタンダードのものをやる、チェスでもいいですし、ね、スタンダードやるのもいいですし、まあ、それ以外にもいろんなゲーム今ありますからね、ボードゲーム、あれはまあ本当に私はいいかなと思います。まあ、時間かかるもの、かからないものありますんでね、その時その時に合わせて、また子どもたちの年齢に合わせてね、そういったものを利用してもいいんではないかなというふうに思います。あとは一緒に本を読むというのはもう本当にね、まあ、本を読める時間ね、年齢になれば一緒に本を読む、テレビを見る代わりにね、ビデオゲームで遊ぶ代わりに、スマホを見ている代わりに本を読むという習慣をですね、もう親も本当にやってみたらいいんじゃないかなと思います。共に一緒にね、はい、まあ、そういうことによってより健康的で、なおかつそういった広告とかっていうに振り回されない、子供を育てることが、まあ、できるのではないかなというふうに思いますね。まあ、うちがじゃあできてるかというと、なかなかできてないですけど、ただあんまりテレビ自体はあんまりうちでは見ないので、我が家ではあまりテレビを見てないのでね、まあ、そういった意味での影響は少ないかと思います。まあ、それでもね、やっぱり身の回りにいっぱいあると、やっぱりハローキティがいればハローキティのものをやっぱ買ってみたりとかってしますしね、さっきの話じゃないけども、任天堂 DS が欲しいって言っていれば、それなんでかというと、ね、周りの友達が持っているから欲しいっていう話になるわけですよ。で、今時はね、インターネット見てればもういくらでもサーチができて、今いくらぐらいだとか、このぐらいだったら買えるかななんていうふうにも言えるわけです、子供たちがね。今私の子供は9歳ですけども、そういう話になってますからね、もうこれから先ね、もう10歳、12歳、13歳で中学校、高校になればね、まあ、もう当然もう自分たちでそのぐらいのことできちゃいますから、ね、だからその辺は本当に、まあね、今から注意をしていかなかったらいけないんじゃないかなというふうに思いますね。はい、ということで、まあ、今回はですね、その広告というものがやはりどれだけ子供に影響を与えるかと、ね、特にその悪影響を与えるかという話をしてみました。で、まあ、参考になれば幸いです。まあ、ぜひね、今日から一つその辺注意をしていってみましょう。はい、はい、ということで、まあ、今回のトピックはここまでなんですが、まあ、あとはまあね、もう年末 も近づきまして、クリスマスも近づきまして、どんなことをしているかなとね、まあね、まあ、我が家のトピックなんですけども、まあまあ、今週末は、まあね、友達家族とディナーがあったりとか、ね、クリスマスのイベントなんかねあるらしいんで、それを見に行くという話があったりとか、ね、まあ、いろんなイベントがあります。はい、で、まあ、さっきも一番最初にもちょっと言いましたが、来週はですね、一日ちょっと休みを取ってても変ですが、クリスマスの前のね、何でしょう、クリスマスの当日とかイブとかになれば忙しくなっちゃうかと思うんでね、逆にその前に、まだちょっと少しでも空いてる時にちょっと一日休みを取ってですね、娘と一緒にですね、2人でですね、うちの家内は一緒に行かないで、2人でディズニーランドに行こうという計画があります。まあ、結構これは楽しみですね。まあ、私自身はあまりディズニーランド、ディズニーのそんなファンではないんですが、まあ、ただまあ娘は、ね、ちっちゃい時にね、確か2歳か3歳の時にうちの家内と一緒に行きましたけど、まあ、そんなの覚えてないですから、この、ね、9歳ぐらいになっていった方がより印象は大きいんでしょうけど、まあ、ディズニーランドに行こうという話があります。はい、まあ、楽しみですね。でも先ほどの広告家とかそのキャラクターという話になるとですね、まあ、ディズニーのキャラクターというのもやっぱり非常に大きな広告というか、ブランドロイヤリティになるかは、とは思うんですが、まあ、行ってみようというところでしょうね。まあ、結構お友達なんかみんな行ったりしてるんで、まあ、そういった意味では行ってもいいかなと思います。はい、まあ、まあ、混んでなかったらいいですけどね、行ってこようと思っております。まあ、ディズニーランド、うちからも結構近いんでね、アナハイムという、ね、ところにあります、ね。まあ、南の方に多分どのくらいかな、1時間分かんないですね、まあ、混んでるとあれですけど、まあ、でも40分ぐらいで車で行けるので、 まあ、そういう意味では結構あの便利なところにねありますので行ってきます。はいですね。まあ、それが終わったら、まあ、あのクリスマスもありますけども、クリスマスはクリスマスのイベントちょっとあるんですが、ただ今回あれですよね、あのクリスマスイブが土曜日で、クリスマスが日曜日、そして26日、その翌日があのクリスマスのその次の日が月曜日になっちゃうんで、その日はまあ仕事もね一般的にお休みなんで、まあ、3連休になります。なのでね、まあちょっとその間に大掃除もしようかなというふうに思っています。逆に言えば静かなんでね、クリスマスの時っていうのは、うん、みんなやっぱり家族中心でねいる方があのことが多いので、まあ、意外と静かなんで、まあ、1日2日ちょっと時間取って大掃除をしようというふうに思ってます。でそれで良い新年を迎えるためにやっぱそれも必要かなというふうに思います。はい、そしてその翌週はですね、実は、北カリフォルニア、サンフランシスコの方にですね、まあ、あの何名かというか、あの、ね、家族のお友達もいるんでね、まあ、私も仕事でしょっちゅう行ってるんですが、まあ、あのうちの、ね、家族で行くっていうのはそんなにしょっちゅうないので、まあ、家族を連れてね、来てこようかなということで、まあ、2、3泊してこようというふうに一応計画をしています。はい、まあ、あの飛行機でね、車じゃなくて飛行機で飛んで、まあ、レンタカー借りてぐるぐる回ってお友達に会ってね、そうでしようと。で、まあ、年末の前には帰ってきて、年末年始はあのこちらロサンゼルスで過ごすというとこですね。であとはもう年始、アメリカではあの何でしょう、ニューイヤーっていうのは本当に1日だけで、ね、あの普通もう2日くらい、2日からもうみんなバリバリ仕事モードに入りますからね。ただまあ今回は2日もちょっと日程、違うな、ニューイヤーデーが日曜日なんで、2日月曜もあの結構休みなんですね、その振り替えで休みなんで、まあ、3日からあの仕事モードですけども、はいね、でもまあまあ2日あるっていうことで、まあ、普段よりはちょっと休みが1日増えたというところでしょうね。はい、まあ、それでもね、あのもう来年からもうすぐにもう仕事モードになっちゃいますので、逆に今できることをね、あのちょっとやっておかなきゃいけないかなっていうふうな感じですね。はい、まあ、そんなところでもあっという間に、今年も過ぎそうですが、ぜひ、良い、何でしょう、年の終わりにしていきたいなというふうに、年末年始ですね、していきたいなというふうに、ます。まあ、まあ今回の記事とかっていうのもあって、いろいろ参考になれば幸いです。はい、ということでまた、次回、お話をしたいと思います。ありがとうございました。 あと一応あのモモキスだったかもというサイトをね作っておりますので、そちらね一つ、いろんな健康情報とかも載っけてますので参考にいただけたらと思います。はい、じゃどうもありがとうございました。失礼します。